ポケモン GO がやりたい。
まあ今すごいね、ポケモン GO めちゃめちゃ流行ってるね。もうみんなやってるもんね。もうここのスタジオ来るまで、まあこれ池袋でやってるんだけど、池袋の駅から歩いてもみんなの画面ポケモン GO、 ポケモン GO がもうちらほらやっぱ見えちゃうじゃん。一緒にこうね、あの横断歩道とか並んでるとさ、まあみんなやってるぐらいさ今流行ってるじゃないですか。とにかくポケモン GO がやりたくてしょうがないと。まあ言うてももう僕はポケモン第一世代ですから、僕とか AD 笠原くんっていうのは1990年代小学生で過ごしてるから、一番最初のポケットモンスターが発売された時に小学校5年生だった人間ですよ。1996年2月発売の時にまさしくもう大直撃世代だったわけですよ。当時ポケモンって今は結構さ、なんか老若男女問わず誰しもが大好きポケモンみたいな、もう本当に男の子も女の子も結構年上の人もちっちゃい子もみんな好きみたいなイメージだけど、最初の頃ポケモンってあんまこういう感じじゃなくて、なんかもっとそのガチにゲームが好きな男子が買うゲームだったんだよ。なんかあんまりね、それこそその女の子とかやってるイメージなくて、女の子って当時なんかあのビーズとかいっぱい遊んだりとか、なんかモールとかいっぱいよじったりとか、なんかあのなんか透明のプラスチックの板をなんか焼いて、なんあれなんだったの、あのなんかあったよね、透明のプラスチックの板をオーブンでチンするやつの3つでしょ、ビーズとモールとプラ板みてえなやつの3つぐらいしか女の子って遊ん、うわこれすっごい怒られるやつだよこれすっごい、俺の周りの女子はそんなイメージしかなかったって、それはあなたが接点がなかったからでしょって多分同世代の女性からすっごい言われるんだろうねこれね。なんかまあ本当結構ゲーム好きな女の子はちょいちょいやってるけど、あんまりそんな今見たく男性女性問わずみんなやってるイメージはなくて、で男子の中でもそれこそゲームとか興味ない子は全然ポケモンなんか興味なかったし、ゲーム興味あっても結構その本気でゲーム好きな子じゃないとポケモンって買ってなかったんだよ。なんでかっていうと、あれそれまでだって全く無名というかさ、それがやっぱり第一作目だからどんなゲームか分かってないし、でね、なんかゲーム会社もあんまり、まあ任天堂から出たけど、そんなだって当時はスクエアとかエニックス全盛期の頃だから、なんかイメージ的にないわけなんですよ。ただまあこれがまあ実際やったらめちゃくちゃ面白くて、まあもう当時11歳の白井少年、毎日毎日ポケモンをやって、もうあの時からずーっと俺は憧れのポケモンマスターになりたいな、ならなくちゃ、なりたいな、ならなくちゃ、なりたいな、ならなくちゃって20年間ずーっとなりたいな、ならなくちゃ、なりたいな、ならなくちゃってずーっと思い続けて、今回ポケモン GO が出てやっと絶対なってやるって。ポケモン GO が出たならもう絶対ポケモンマスターに絶対なってやると思ったんだから。この20年間の間は、まあ言うてもね、まあポケモンいねえしなーの、まあなりたいけどポケモンいねえんだよなー、でもなりてえなー、ならなくちゃいけない気がすんだよなー、でもなーってずーっとこう迷ってたんだけど、もう今回ポケモン GO のこのね、現実とリンクしたこのポケモン GO が出てきてくれたおかげで、もう絶対なってる、働いてる場合じゃねえよと、スマートフォンのカメラ通したらポケモンいんだぜ、もうポケモンマスターの、だってスマートフォンのカメラ通してってことはスマートフォンちょっと頭の中埋め込んじゃえばもう現実にいるってことでしょ、ちょっとなんかやっちゃえばいいんでしょ、なんかわかんない後頭部に刺しちゃえばいいんでしょ、なんか USB みたいなコネクター、そしたら現実にいるってことじゃん、もうこれはもうそんな現実という名前のマサルタウンにさよならバイバイするしかないんだよこんなのは。やりたくてやりたくてしょうがないわけですよ。もう11歳の時からずっとあの火の中、水の中、草の中、森の中、ずっとポケモン探してきてさ、気づいたら人生見失ったような人間なんだから。最終的にあの、なんかいろんなとこ探して、最終的にそこは探しちゃったらちょっと軽犯罪になりますけどね、みたいな。そこは探しちゃいけないんですけどね、みたいなのがあるんだけどね。子供のテンションで当時は歌っていたけど、そこは探しちゃいけませんけど、みたいなのがあるけど。まあポケモン GO がやりたくてやりたくてしょうがないわけですよ。なんかもうね、今実際やってるっていう人も多分たくさんいると思うんだけど、先週の金曜日だよね、先週の金曜日にポケモン GO がいよいよ日本でも配信開始ってなってさ、まあもうすげえんで、配信開始になっ った時からもううちの職場のもうお昼休みの時もうみんなやり始めて、みんななんかそのダウンロードし始めて、もうなんか最初のポケモンどれ選ぶとか、なんか休憩室になんかいたよとかさ、なんかもうみんな言うわけですよ。職場の周りなんかあれがいたよこれがいたよ、まあもう楽しそうなわけで、じゃあなんで白井やんねえんだよと、そんだけやりてんだったらやれよと、そうもうポッドキャストなんかやんなくていいからポケモン GO に人生捧げてなっちゃいなよポケモンマスターってみんな思うけど、やれないんだよ俺は。残念ながらこんだけやりたくてしょうがないのにポケモンマスターがやれない。なんでかっていうと俺の持ってるスマートフォンが対応してない。ポケモン GO は実は全部のスマートフォンでできるわけじゃなくて、対応しているスマートフォンがちょっと限られてきちゃうのね。まあ、iPhone、Android 両方ともこう対応はしてるんだけど、その、まあ、Android を使ってんだけど、Android の中でも一部の機種しか対応してなくて、その俺が使っているそのかまぼこ板を Android と思い込むタイプの Android はダメなんだって。それは Android じゃなくてかまぼこ板なんですって任天堂の人が言うわけ。え、これ、でも、アンドロイドって思い込んでますよ。ですから、思い込まれていても、あなた以外の方は思い込みがないので、あなた以外の方から見ると、それはただかまぼこ板を耳に当ててる方にしか見えませんよって、いやー、今言ってることわかんねえな。だから、こっちはアンドロイドだと思い込んでんだから、俺がアンドロイドって思い込んだら何でもアンドロイドだって、笠原くんだって、その目の前の AD 笠原くんだって、俺がアンドロイドって思い込んだらアンドロイドになったんだから、わかんねえな。だからダメなんだって、その俺のアンドロイドはさ、思い込みの力でアプリ取り放題なんだけど、バッテリー消費ねえしな。画面割れねえしな。画面ねえからな。でも夜な夜な俺の愚痴をもういくらでも聞いて優しく慰めてくれる可愛い女の子が電話でね、長い時間もね、ずっと電話してくれると思い込みの力でいくらでも電話できる機能がついてるんだけど、それもダメなんだって。なんかその俺の使ってるアンドロイドは、ちょっとだけ古いんですよ。ちょっとだけ古くて、アンドロイドのバージョンが 4.2 なのね。で、このポケモン GO は 4.4 からじゃないと対応してないわけ。アンドロイドってのはそういういくつかバージョンがあって、一番新しいのは 6.0 かな。で、なんか今年の8月とかに 7.0 みたいなのが出ますみたいな噂あるんだけど、要はなんか上になればなるほどそうやってこう対応してるアプリがいろいろあったりとか性能が高かったりするんだけど、こう、俺みたくちょっと昔の使ってたりとか、もっと言えばそのアンドロイド 0.7 とか使ってる人は、あれ電卓ちょっと計算間違えるって言ってたからね。0.7 の電卓機能は若干計算36-17したら20前後って出てきちゃうって。ああ、まあ前後なんだなっていう、若干の誤差はあるんだなっていう性能らしいから。飲み会の時とか大体どんぶり勘定になるって言ってたよ。0.7 になると。ナビが超雑っていう。次の交差点気分次第でって言われちゃう。その俺が持ってるアンドロイドのその 4.2 じゃ、ポケモンできなくて、ポケモン GO は 4.4 からなわけ。たかたか 0.2 なんだよ。おまけしてくれてもいいじゃん。0.2 なんて。けどそのなんかさ、ダウンロードしようとしたらなんかこの端末は対応してませんからみたいなこと、また話のわかんないやつが言うん。いやいやいやいや、対応してるかしてないかは、それはさ、あるかも。オタクラのそういうね、そういう固いお仕事あるかもしれないけど、0.2 なんてあんたの上司は気づかないから。だ俺はもう俺言わねえよ。じゃあどこにも言わねえ。ツイッターでもつぶやかねえし、もうラジオでも言わねえんだから、0.2 ごまかしてくれてもいいじゃんって。それもうアンドロイドの Google Play Store ってアプリをダウンロードするとこが言うわけ。いやいや、でもお客様のは 4.2 でございますので、こちらどうしても 4.4 必要なんでございますよと。だからもうその遊んでいただくためにはその機種変更などしていただくしかないんでございます。だからさ、だからもうわかんねえな。だから、0.2 ってのは今俺とあんたの秘密だよ。俺がじゃあ分かった。俺が 0.1 の秘密を背負うから、あんた 0.1 の秘密を背負ってくれ。な、それでいいじゃん。なお互いトントンだよ。なそしたらだから俺はポケモン GO やれんだ。なんとかだからもう上司なんか絶対気づかねえんだから。もう3時間ぐらいやり取りしてもさ、全然もうそもそもお客様のアンドロイドかまぼこ板なので、当社一切関係ないんですよねって言われて、あーそっか、これ関係なかったんだ。そういえば確かに一回も充電したことねえしみたいな。そう、たかだか 0.2 足りないだけで、この世の中の流れに乗れないなんてことがあるんですよ。 0.2 なんてどっか売ってればいいのにね。アンドロイド 0.2 分みたいなやつさ、パーツでミニ四駆のアップグレードパーツみたいので、な、ちょっとでしょ。たかだか 0.2 なんて、なんか導線何本かつなげて、なんかモーター増やして、なんか電池はめるとこのメッキのとこちょっと綺麗にしたらいいんでしょ。 こういうもんじゃないんだって言うんだよ。わかんない。アンドロイド 0.2 みたいなのが出てんだったらそれ買ってきて、なんかリンクとかさせりゃいいんでしょ。まあ、ただアンドロイド 0.2 は相当ロースペックだけどね。相当、多分全部ひらがなだし。今日の予定はが全部ひらがなだから。今日の予定、あとちっちゃいよとかも全部大きくなっちゃってるから。あ、多分時計は読み方教えてあげないとね、読めないと思うんだよね。アンドロイド 0.2 はね。今何時だって言ったら読めませんって出てきた。だから太い方の針は今どこ、あ、8なの。はいはい。じゃ長い方の針どこなら ?11、あ、じゃ7時55分なの。俺が読んでんじゃねえかっていう。それぐらいのアンドロイド 0.2 が、本当あるはずなのに、なんかそういったものはございませんみたいな検索しても出てこないわけだよ。だからもうさ、やりたくてもやれないみたいな状況でさ、すごく、とにかくその先週の金曜日の街の盛り上がりっぷりがもうすごいわけですよ。仕事終わった後に、先週の金曜日は、このタイムマシン部の打ち合わせがあったのね。まあ、いろんなそのグッズの話をしたりとかさ、イベントの話をこうするため、まあ、今後イベントをやろうみたいな話もしてるから、そういう話をするために、池袋に向かったんだけど、まあ、このもう池袋向かう道がなんかすごいことになってるわけ。みんなスマートフォンを片手に、もう画面が見えちゃうわけ。こっちも別に見たくはないんだけど、ポケモン GO の画像が見えるわけだよ。で、まあ、やってる人ほとんどでしょう。この今聞いてる人ももうね、半分以上の人は多分やったことあると思うから分かると思うけど、そのポケモン GO っていうのは、カメラアプリみたいのを立ち上げて、カメラを通してこういろんな風景見ると、そこにポケモンが映ったりするわけね。まあ、AR みたいなやつで。だからみんなそのカメラにしてさ、ポケモン探して、あ、何々いた、これこれいた、みたいなことやってるわけ。もうこっちのカメラなんて同じように立ち上げたって、もう、うっすらと見えるガチゴーストポケモンしか映んねえわけじゃん、もう。まだお盆じゃないのに来ちゃってるやつらしか映んないやつじゃん、もう。それは、もう、サンズの川のフェリーのチケットが早めだと安いから、みたいな理由で来ちゃった。まあ、甲冑着て馬に乗ってるからちょいポケモン感あるけど、どうなのかな、これただ落ち武者ポケモンって書いてあるしな。もうさ、みんなカメラ通してポケモンみたいのやってていいな、羨ましいな、超やりてえなと思いながら、タイムマシン部の打ち合わせ行ったわけよ。で、まあ、実はこれちゃんと後でもう一回話はするんだけど、タイムマシン部今3人でやっていて、その俺と目の前に座ってる AD 笠原くんっていう男と、もう一人制作で愛さんっていう女性の方が、もうつい最近入ったのね。で、この方はもうずいぶん長い友達、5年ぐらい前からずっと仲のいい人で、まあ、今回その、なんていうのかな、タイムマシン部の放送の中身っていうよりは、その制作側だから、グッズを例えばどういうとこで作るとか、ね、販売するときどういうものが必要なんだとか、まあ、そういうのいろいろこうやってくれる制作の愛さんって方が入ったわけ。で、まあ、すんごいこの人が頼りになる人で、例えば俺とか AD 笠原くんなんてのはほんとポンコツだから、ね、オリジナルステッカー作りたいって言っても、もうクリスマスにサンタさんにお願いするしかないと思ってるんで、もう。どういう風に、だってわかんないもんね、作ることなんかわかんないから、ああ、じゃあもうお父さんとお母さんにな、久しぶりに電話して、こんなのクリスマスプレゼントちょっと、オリジナルステッカーにしてくんねえかなぐらい、あとはもう七夕の短冊に書くしかないと思ってる。だけど、その愛さんとかも全部さ、そうやってくれてさ、こういうとこの印刷の会社安いとか、これぐらいのコストで作れるとか、いろんな手はずを全部、いつも整えてくれて、俺たちをどんどん引っ張ってくれる愛さんが、まあ、ポケモンに夢中なわけ。打ち合わせの時もそれまでタイムマシン部に夢中だった愛さんがもうポケモンに夢中なずっとモンスターを探してはあれがいたこれがいたってやってるわけ。ね、もう大事なミーティングなわけですよ。言うてももうさ、オリジナルステッカーなんてのも本当に動き出してどんどん作っていかないとこういうのって動かないし、決めなきゃいけないことっていっぱいあるわけで、どんどんやってかなきゃいけないわけで、まあだから俺はその愛さんのスマホに映るポケモンに夢中なわけよ。あーもういいなー、もう愛さんいいなー、もうもうちょっとだけやらせて、じゃあちょっとだけやらせて、じゃあもうじゃあ3匹捕まえたら返すから、3匹だけ俺に捕まえさせて、じゃあ分かった、マサラタウンでって5分ぐらい歩いたら返すから、その5分間だけ、じゃあ分かった、もうセーブもう1個作ってよ、セーブもう1個、セーブは作れないんだよね、初代ポケモンからね。もういいないいなってずっと横でさ、いいなーポケモンいいなー、超面白いぞポケモンいいなーみたいな、やりたいなーポケモンやりたいなーってずっと、だいさまずっといいでしょポケモンいいでしょって言ってて、したら目の前の AD 笠原くんがちょっとなんかそれを冷めた感じで見てるわけ。あーポケモン面白そうでやりたいよねーみたいなテンションなのに、あんまその乗っかってこないわけ、こっちのそのポケモンなんとかしてやりたいみたいなのは。 で、なんか笠原くん何ポケモンやんないのって聞いたら、なんか笠原くんもスマホのその機種がちょっと古くて対応してないんだと。だからなんか俺はあんま対応してないし、まあ、やりたいけどな、機種変更するのめんどくさいし、まあ、あとなんだかんだで多分ブームも過ぎ去るでしょみたいなテンションなわけ。だまあまあいいかな、みたいな。何その冷めた感じ。な、え、な、え、マスターなりたくない方なの？オタクはそういうタイプの方、え、ああ、マスター諦めるタイプの4つ目のジムぐらいで辞める方ですか？そういう方でしたっけ、笠原さんって。ポケモン言えるかな、言えない方でしたっけ？ピカチュウ、こらった、ポッポ、ポッポ、こらった、こらった、こらった、ポッポ、こらった。鬼スズメこらった。キャタピー、キャタピー、ズバッと。ニードラン、オスメス、ニードキング、オスメス、ニードランとニードキングの間のやつ、間のやつ、あ、違う、ニードランはメスの最後は違う、キングじゃない、ない、言えるかなのやつを。お前、序盤で言えてねえじゃんって。お前、さてはマサラタウンから出て30メートルぐらいで帰ってきたやつだな、みたいな。全然マスターにならなかったやつのポケモン言えるからだけど、今のは。中盤のやつらが全然出てこねえ。噂で聞いたポケモンしか出してこないって。伝説のポケモン3匹とか言っちゃうからね。そう、笠原くんはなんか、やりたいんだけど、わざわざ、なんかその機種変すんのもめんどくさいし、ちょっと待てば多分下がね、分も下がるから、まあ今回は縁がなかったってちょっと諦めてんだみたいなテンションなわけ。まあありえねえよと、俺からしたらもうそんなありえねえ、もうダメダメダメ、タイムマシン部としては絶対このポケモンブームに乗った方がいいんだから、じゃあ笠原くんもう打ち合わせいいから、もう今からちょ機種変更行こうよ、機種変更行こうって、じゃあアイさんも、あ、いいじゃない、行っておいでよみたいな感じでそっちの方が大事だよみたいな、機種変更しに行こう笠原くん、行こうよって言ったら笠原くんそこすごい渋るわけ。いや、まあ、まあ、いいんだよ。機種変更もいい。まあ、古くなってきてるからいいけど、なんか、いや、勢いでやっちゃって大丈夫なのかな、みたいな、なんか心配するわけですよ、笠原くんが。いや、だって今乗んないでいつ、だって来週、再来週だったら、それこそブーム下がっちゃってたら、ここに乗り遅れたタイマシン部ってどうなの？みたいな話しても、まあ、ちょっと考えさせて、みたいなことを言うわけ。ちょっと、まあ、一応前向きな方で考えるけど、ちょっと機種変に関して一回考えさせてくれないかなみたいなことを言うわけ。しょうがねえなぁ、みたいな、マイさんと二人。こいつなぁ、なんかなぁ、とっととここ反抗しちゃえばいいのになぁ、みたいな。とっととよ、笠原さんよ。だいぶ月々の返済なんて大したことないんだから、このスマートフォンに変えちゃえばあなたに幸せが待ってんだから反抗しちゃいましょうよ。言ってんのに笠原くんがいまいち乗っかってこないわけですよ。で、まあ、もうしょうがないから、その日は真面目にちゃんと打ち合わせして、しょうがないから、ちゃんとやって、アイさんも完全にビジネススイッチが入って、すげえちゃんとね、印刷の会社のサンプル品とか持ってきてくれて、はーいって感じで、打ち合わせ終わったんですよ。で、その次の日の土曜日に、まあ、これも後でちょっと話をしようと思うんだけど、まあ、前々回はお知らせ放送で話はしたんだけど、その今バンドをまたやっていて、そのバンドの女性ボーカル募集ってのをやったじゃないですか。で、たくさんの方応募いただいて、まあ、今回選ばせていただいたんですよ。で、実はその土曜日に、先週の土曜日に女性ボーカルの方とお会いする約束していて、でさ、まあ、それはもう、まあ、実はこれ3人なんだけどね。これ、どこで混ぜるか難しいんだけど。話がだいぶごちゃごちゃになるから。みんながついてくるの多分すごい大変だから。3人って今言ったみたいな。実はその女性ボーカル今回3人入ることになって、そのうちの1人と先週の土曜日お会いすることになってたのね。で、まあ、こっちはまあ、それは結構緊張するからね。こう、日中いろいろ準備してさ、まあ、初めて会うの緊張するから、近所の滝にこう、撃たれて、精神統一したりとかさ、いろいろこう、緊張しないように、いろいろね、黒魔術とかかけて、大丈夫なようにって、自分でこういう、準備をしてるわけ、心の準備をしてるわけ。そしたら、土曜日のお昼ぐらいに、Facebook を開いて、見たら、笠原くんの投稿が上がってくるわけですよ。AD 笠原さんがなんか Facebook に投稿してるわけですよ。iPhone と LINE の設定に苦戦中みたいなことを言ってるわけですよ。エディ笠原さんってのはもともと Android を使っていたはずなんですよ。その金曜日までは、その前日の金曜日までは俺と同時期に発売された 4.2 ぐらいしかない、あと 0.2 なんか導線みたいのを繋げないといけない Android を使っていたはずなのに、笠原さんが iPhone と LINE の設定に苦戦中みたいなこと書いてるわけ。で、その次の投稿が、 なんか LINE の方は時間かかりそうなのでとりあえずポケモン GO やりまーすみたいな。はあ、もうさ、もう、いやいやいやいや、もう最近こういう話ばっかだから、今回は短めに行きたいんだけど、短めに、みんなももう飽き飽きだろうから、あのね、みんな、俺も含めて、今全タイムマシンブリスナー全員が思ってること聞いていい？全員が思ってること聞いていいから、なんで Facebook に投稿しちゃうの、カザール君。もういいんだよ、別に。別に君がね、その、先に機種変更しちゃうとかも別にいいし、別にいいの、そこは。あの、もう、そんな怒ってないから、そこは正直。あなたがなんか、その、あの後帰った後に気が変わったんだなとか、で、カザールさんのことだから、おそらくこの投稿の後ぐらいに俺に言ってくるなってのは分かってない。なんで先に順番が、なんでそんなあのザッカーバーグさんでしたっけ、 Facebook の偉い方。あの方に何恋してるの、あの、マークザッカーバーグだってたっけ、あの人のことが好きなの。なんでさ、俺にカザールくん先に言えばいいのに、なんかあの、投稿が上がってくるわけ。お前なんで投稿しちゃうんだよと。人のなんかもうすんごいポケモン GO 楽しんでんの、笠原くん。職場までの道のりでなんかレベル6まで上がって楽しいとか言ってるわけ。こっちはもう機種変更する時間なんてねえのによ。もうその後女性ボーカルの方とお会いしなきゃいけないから、本当だったらもう土曜日の日中俺はずっとね、草の中飛び込んで、森の中飛び込んで、火の中も行かなきゃダメか、大丈夫なのかな火の中って。あと最後に言うやつはダメなんだよな、おまわりさんに捕まっちゃうやつだもんな。ほんか、もう笠原くんは一人だけなんか機種変更しに行っちゃってるわけで、ポケモン GO 楽しんじゃってるわけ。はぁーと思いながら、まあもうそのイライラを我慢してさ、その夜に女性ボーカルの方とお会いして、で、まあ俺と、その女性ボーカルの方二人っきりじゃなくて、もう一人そのメンバーの化け物使いっていうね、まあ何回かこのラジオでも、ネタに、話で出てきてますけど、化け物使いと男とこう三人で会ったんだけど、まあこのその新ボーカルの女の子がそのポケモンやってるわけですよ。やっぱり。ポケモンやってるわけで、いろんなの捕まえてるわけで、この子はもともとそのうちのタイムマシンもやっぱ聞いてくれてる子で、ずーっと聞いてくれてる子で、中学生の頃からもうずっと聞いていて、今二十歳なんだけど、中学生の頃からずーっと聞いていた憧れの DJ 白井さんなわけですよね。ずーっと憧れ続けたあの DJ 白井が目の前で、ポケモンいいなー、ポケモンいいな、ちょっとやらせてくれないね、ちょっと三匹だけ捕まえさせてって言ってるわけ。もう、これから一緒にバンドやるって男が、ね、31、今年32の男が、セーブってもう一個作れないのかな？セーブって、例えば練習の時だけ俺にそのやらせてもらうとか、それダメかな？スマホをちょっとだけ交換するとかダメだよ。それダメだと思う。じゃあ分かった、どうすればいいのかな？これな、みたいな。もう、どんどん目がもう冷たくなっていくわけだ。もうこの時点でもうポンコツじゃないですか、完全に。もうやりたくてしょうがなくて、まあその日はでも諦めてさ。で、次のその日曜日も、その女性ボーカル残りの2名の方とお会いすることになっていて、お昼一人ね、会ったんだけど、それも俺とバケさんとその女の子だったんだけど、この子は、まあ後でちゃんと話はするんだけど、この子は実はタイムマシン部のリスナーさんじゃないわけ。タイムマシン部一切関係ないとこで、ツイッターでたまたま見かけて応募してきたっていう、すごいタフな子じゃないですか。ね、言ってしまえば、なんも、この目の前の怪しいおっさんが何なのか分かってないわけじゃん。だからそこはもうちゃんとさ、すごいビシッとこう気持ちを決めてさ、ちゃんとやっぱり対応しないと不安になるだろうし、辞退されちゃう可能性あるから、ちゃんとビシッと決めて、ポケモンやってます？ポケモン GO やってます？もしかして。ああ、はい、ポケモン GO やってます。ああ、いいな、ちょっとやらせてもらえますか？ちょっとだけでいいんですから、2、3匹だけ、ちょっと、モンスターボールを投げたいだけなんですよ。ダメですかね？ダメですかね？でも、そこでもポケモンやっててさ、うわ、みんなやっぱすげえな、みんなやってんな、と思う。で、まあ、その方ともお話をさせていただいて、で、その後夜にさらに最後もう一人お会いすることになってたから、俺とバケさん二人で、こう、渋谷とかうろうろしてたのね。で、いやーもうすごいね、ポケモン GO さっきからみんなやってんね、みたいな話をしてたら、LINE がいつ俺のスマホにやってきて、で、誰からかなと思ったら、その制作の愛さんなわけですよ。もうそのね、前々日に打ち合わせを一緒にしていた愛さんから、LINE が入ってきて、その内容が、笠原さんのアカウント見たって来てるわけ。ん？いや別に特にその意識してないけど。で、とりあえずすぐ見てって言うわけ。 で、何かなと思って、その LINE の友達の項目見たら、笠原くんの LINE のアカウントが2個あんの。お前、いつから影分身の術使うようになったんだよと。うわ、怖、なんか2個あるみたいな。え、笠原くんって双子だったっけみたいな。え、今まで仲いいのどっちだったっけみたいな。あいさん、なんか笠原くん2個アカウントあんだけどさ。いや、実は、笠原さん、LINE のアカウント移行失敗したらしいよと。なんかあの、笠原さん、間違えちゃったらしいね、移行を。で、これ LINE 使ってる人、まあ、みんな今使ってると思うけど、LINE って、アカウントの移行を失敗すると全部消えるんだよね。その、なんていうのかな、トークの履歴もそうだけど、トークの履歴どころじゃなくて、登録してる友達とかも全部消えて、で、買ったスタンプとかも全部消えるわけ。で、だから、送ってもらった画像とかもスマホに保存してないと、全部消えちゃってるんだよね。だからもう笠原くんのいろんな人の大事なやりとりとか、それこそ彼女との親密なやりとりとか、もうこの数年の思い出が全部消えてるわけ。もう、それを見た瞬間に、まあ俺前さんもいっぱい草は生えてんだけど、LINE に。ダビリはいっぱい生えてんだけど、で、まあゲラゲラその場で笑ったんだけど、ただね、笠原さん、一通りね、一通り笑いましたよ。一通り笑、ザーもうすごいな、あの男と。笑ったんだけど、ちょっと自分に置き換えたらゾッとするわけよ。今自分が、LINE のアカウントの引き継ぎ失敗して、もう仕事関係の人とかもいるわけじゃん、要は。もう一回連絡先聞けない人とかもいっぱいいるわけじゃん。そういう人とかも全部データとか全部消えて、どんだけこれ大変かな、みたいな。まあ多分笠原くんだら一人一人もう一回会ったりとかいろんなつてで、もう一回登録するとか、もうその労力考えたりとかしたらさ、まあ、もうさすがにちょっとなと思って、その笠原くんの新しいアカウントの方に LINE で、3文字ザマーって送ってあげて、やっぱりそれ友達だからね。友達だから。なんかそのね、やっぱ励ましたいって気持ちだよね。ザマーの一言をね、送らせていただきまして。まあ一番元気出るんじゃないかなと思って。うるせえっていう4文字が返ってきて。もう、ザマーでしょうがないと。もうすべての天罰がここに下ったわけですよ。すごいよね。LINE のアカウントを。いや、まあ、失敗した友達が他にも俺いるから、あんま言えねえんだけど、強く。その、今、ハッと何人か俺の周りの友達で、すげえショック受けてた子がいたから、じゃ、笠原くんに関してはごめんね。ざまだわ。その後ダビルいっぱいつけちゃったけど。で、笠原くんはもうさ、そのポケモン GO どころじゃなくなってるわけ。なんか聞いたら、その最初機種変更した時は、その時点で実はもう失敗してるんだけど、笠原くんなんとかなるんじゃないかなと思って苦戦してたみたいなんだけど、なんか二日目にしてもう諦めがついたらしくて、新しいそのアカウントになってるわけ。で、うわーもう気持ちいいわ、最高の気分だわ。こういうこと言うとまた炎上なんだよね。ツイッターとか。もう気持ちいいわーと思って、いやーよかったよかった、俺機種変まだしないでよかったーと思って、ニコニコニコで、ちょっと俺の中でそのまあこれが一つのもうネタとして十分かなみたいなのがあるわけ。まあポケモン GO やりてえけど、この笠原くんの LINE アカウント以降失敗でもうぶっちゃけ一つのなんか話になっちゃったし、なんかやっぱ自分もやっぱ機種変更まで躊躇するわけよ。さすちょっとな、やりたいよ。いやいやいや、笠原さんが今、てめえこの野郎の顔。いやいやいやいやいやいや、ちょっとだけね、その一緒に、違う、笠原君、あの金曜日の夜に一緒にあかん、あのね、機種変更しに行ったら、ワクワクでいけたけど、もう笠原さんのこの事態を見てるじゃん。この、ああ、こういうことなんだよね、機種変更とかするとね。まあ、あったりとか。ちょっとそういうのがあったから、まあやりてえけど、ちょっとこれ時期合わせた方、もうちょっと待てばね、新機種とかもどんどん出てきそうだし、待とうかなと思って。で、最後のその、まあ話もちょっと戻るけど、女性ボーカル最後の方にお会いして、で、俺とバックさんとその女性ボーカル3人の方でお会いして、まあもちろんもうね、それはこれから一緒に音楽やっていく中だから最初にポケモン GO やってますって言ったら、まあやってるんだよね、当たり前のようにやってるわけ。で、ポケモン GO やってますよ。ポケモン GO やってるわけ。しかもこの人猫も飼ってるわけ。で、両方自慢してくるわけ。ポケモン GO の自慢と猫の自慢を俺にしてくるわけ。もうそしたらなんか相乗効果で、あー、機種変しに行きたい。ポケモン GO がやりたい。あと猫飼いたい。猫飼いたいけど、ポケモン GO もやりたいみたいになっちゃってるわけ。あー、もうどっちも欲しいってなってるわけ。あー、もうポケモンが猫飼い、あー、どっちも、ね、どっちも現実社会からさよならバイバイするやつだけど。 ポケモン GO やり始めたらいろんな森とか川の中入ってね、もう二度とこっちの世界に帰ってこないし、猫飼ったら家から一歩も外出てこないから、それぞれ全然違うタイプの現実という名のね、マサラタウンにさよならバイバイしちゃうことになるんだけど、もうそっからもう完全に、あ、ダメだ、やっぱポケモン GO か、もうこれやんなきゃダメだと思って、カーッとテンション上がって、その次の日ですよ。やっと、機種変更してまいりましたって話を、この後ちょっとしたいと思います。それでは終わりましょう。タイムマシン部 G! も始まりました。タイムマシン無事お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのがエディカザール君です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いやーもうやっとですね、機種変更する決心がついて、まあ一回ちょっとねもういいかなと思ったんだけど、やっぱりポケモン GO やりたいし、あとなんていうかな、そのまあごめんなさいね、これちょっと本当に申し訳ないんですけど、そのまあ AD 笠原さんにちゃんとアカウント移行成功した LINE を見せてあげたいっていう気持ちがちょっとどうしても出てきちゃって、ごめんなさいね、性格悪くてすいませんね。笠原さん、これがちゃんとアカウント移行できた LINE ですよっていうのを、いやーもうほら二人して泥船乗ってる感じ、このいやーごめんなさいね、性格悪くてね。あの笠原さん、できれば次から Facebook 投稿する前に私に一報いただけると、俺めっちゃめんどくせえ彼女みたいだよね。なんで先に Facebook で投稿するのって。もう今自分で言っててゾッとしたわ。もう何なんだこいつはだよね。時々ちょっと自分で自分をコントロールできない。さすがにそれはないだろうと思う。あと若干俺の友達の LINE 移行失敗した時のあの落ち込みを思い出して、 あんまりこれネタにやっぱりしたくないなっていうのは、今やっと倫理観を取り戻し始めたよね。大丈夫、あの大事な関係ってのはどっからまた繋がるから、よし大丈夫、フォローしといたから大丈夫大丈夫だよ。いやーまあ行ってきたんだよ、機種変更にさ。でまあね、ちょうどその夏モデルっていうのが実は出たばっかで、あの割と今いろいろこういろんなのが出てるんだよ、いろんなスマートフォン出てるから割と選びたい放題のもあるし、あのなんかこうちょうどまあタイミング的にも実はいいのかなみたいなのがあって、どうしようかなと思って、でまあ今までずっとそのもう何年だろう、5年ぐらいかな、 Android をずっと使い続けてきたんだけど、次ちょっと iPhone にしようと思ってさ、まあまあね、なんで急に iPhone にみたいな、 Android をこんだけね使いこなしてきてなんで急にみたいな、まあ俺実はあんまりそういうの出してないんだけど、割とスマホ詳しかったりするんですよ、割とその最新機種とかいろいろ知ってたりとか、今の Android がどういうものなのかとか割と知ってたりとか、もうそれこそその Android の細かい設定とかも実は結構自分でいろいろ勉強したりしてて、割と意外とね知ってたりするんですけど、そのなんかなんつったら、まあこういうとちょっとカッコつけかもしれないんだけど、そういう自分の普段使うスマートフォンとかにそこそこのこだわりがあるわけで、じゃあなんでそれで iPhone にするかっていうと、やっぱみんなが使ってるからだよね、やっぱすっごくその分かりやすい理由で、みんな使ってる方がやっぱりいいなっていう。一番の理由はみんなの絵文字が見れないっていう。お前はだからめんどくせえ、めんどくせえ仲良し女子グループの中のめんどくせえやつにどんどん俺なってってるよね、この1年ぐらいで。みんなのあの LINE とかで送ってくる絵文字が結構見れなくて寂しいっていう。それだけなのかよ、それだけの理由だよ、それだけの理由で俺は iPhone にしようと思ってたんだよ。だってもう周りみんな iPhone なんだもん。俺らの周りで Android したら、俺と笠原くんと昔一緒にラジオやってたそのエバタって女がこの3人だけ Android で、今までで他みんな iPhone になっちゃってるから、なんかそのすっごい楽しいグループトークのすごい盛り上がったところで出てくる、なんかどうやら話のオチっぽくなってる絵文字が俺だけ四角なんだよ。なんかみんなそれにすんげえ草生えてんのに、ここでこの絵文字出るみたいな感じなのに、俺だけそれがあの Android から見た時のその iPhone 対応してない絵文字が出るとただの四角なんだけど、俺だけ四角だっていう。だけどそこで盛り下げたくないから W いっぱい打つ感じね。 あの思いをしたくないから iPhone にしますっていう。アップルもびっくりの理由だぜっていう。いろんな機能つけてんのにお前よみたいな。絵文字だけってお前どんだけ、どんだけ仲良し女子グループなんだよお前はっていう。で、まあその iPhone に変えようと思ってさ、au ショップ行ってきたわけだよ。で、まあ、最初からもう、機種決めてて、今 iPhone でもいろんなのが出てんだけど、俺はもう最初から、その iPhone の 6S プラスの 128GB っていうのに、もうしようと思ってたけど、最初から機種決めてたから、すごい話も早いわけ。なんかそのお兄さんもいつもだったら多分いろんなものを進めてくるんだけど、まあ、最初から俺はこのピンポイントでこの iPhone が欲しいですっていうから、お兄さんもちょっとなんか肩透かしっていうか意外だったみたいで、なんかあんまりいないんだって。なんかプラスとかはそこまで今実は増えてなくて、皆さんやっぱり持ちやすいサイズを選ぶんですけど、あ本当にこのあれもう決めて大丈夫ですかみたいな感じなわけで、なんかお兄さん的には多分もっといろいろサービスしたいんだけど、俺が選んだこの iPhone 6S プラス 128GB は一番高いやつなのよ。要は一番値段が上だから、お兄さん的にここからあんまり変な案内をしてね、端末代とか下がっちゃったら、それはそれでやっぱり商売だからってのもあるんだろうね。あんまりなんかその提供してこない、プレゼンしてこないわけ。もう俺は最初からあのこれポケモン GO できますかって、まあ、一言言わないようにしてね、あのそれはそれ言うとすっげえバカになっちゃうから、俺ポケモン GO できますって本当は言いたいんだけど、あのもうそれも言わずに、いやもうこの僕は画面大きい方がいいですし、容量も多い方がいいので、まあ、一番高くなってもいいのでこの 6S プラスの 128GB ください、ああ分かりましたってどんどんどんどん進んだのね。そしたらお兄さんが、あみたいな、あのもうだいぶその話が進んでる時に、まあ、もしこれ本当もしよろしければのプランなんですけど、一応今の月額料金にプラス1000円をしていただけると、iPhone 6S プラスじゃなくて普通のプラスじゃなくて普通の S の 64GB のやつと、プラスそこに iPad mini をつけることができるんですけど、お客様 iPad とかあんま興味ないですよねみたいなテンションなわけ。そこあんまりなんかこう商売感出してくると、こいつ逃げるな、かこのポケモン逃げんなみたいな感じで、あもしよろしければなプランなんですけど、いやでも全然あれですよね、プラスでしたらもう 6S プラスでしたら画面大きいですしみたいな感じなんだけど、俺もともと実はちょっとタブレットに興味あったから、ええそれなんすか、ええ1000円の iPad mini をつくんですか、iPad mini つくんですでポケモン GO はできるんですかっての言わないようにして、それを言っちゃうとね、お客様その虫取り網は傘立てんとこ置いてきてもらっていいですかって言われちゃうから、え iPad mini ついてくるんですか、じゃあお兄さんびっくりするわけ、あおこいつ食いついてきたみたいな、えマジかよこいつ食いつくのみたいな、多分お兄さんの中ではこれほとんど選んでないプランですよ皆さんはな感じなのに、え iPad mini 欲しいんだこの人みたいな、あはい、あのプラス1000円でちょっと iPhone の方はですね容量ちっちゃくなっちゃって画面も小さい、あの普通の 6S になるんですが iPad mini ついてくるんですよ、おー一度その iPad mini 見させてもらってもよろしいですかねみたいな、そしたらお兄さんもちょっとテンション上がってくるわけ、マジかよおいおいみたいな、でなんかその iPhone コーナーみたいなところに行くわけ、タッタッタッタッと行ってさ、でなんか iPhone とか iPad とかいろいろ置いてあるコーナーでさ、こちらがそのプラス1000円でついてくる iPad mini でございますっていうのを見せてくれるわけで、これがまたねそのすんごい絶妙なわけですよ、サイズ的にも重さ的にも、うわーこれぐらいだと持ち運びしやすいなーってなるわけと、お兄さんがもうここぞとばかりにiPad mini であれば電子書籍も読みやすいですし、動画もたくさんご覧になられる方だったら動画も見やすいですしみたいな、すごいうわめっちゃキャラクター変わったお兄さんみたいな感じでうわーって出してくるわけ、ただ俺もまあ言うても使うかなっていう風になってくるわけ、だんだん、いやタブレット欲しいんですけどでも 6S プラスも実際見るとこんだけでかいし、電子書籍とか十分こっちで十分な気もするんすよね、あーうーんやっぱどうかな、わざわざでもこれ充電とかも両方しなきゃいけないですもんねって、ちょっと実際なんていうの現実的に考えるとちょっとテンション下がってくるわけね、だからなんかお兄さんはとにかくこいつを逃がしたくないでいっぱいだから、俺のテンションに合わせてお兄さんもちょっとトーンダウンしてくるわけ、まあまああくまでもでもこれはちょっと特殊なプランですので、もしどうしても2台持ちたいという方に提案させていただいているプランなんで、まあおっしゃる通り元々の 6S プラスもですねこれだけ画面大きければ動画も十分でございますしみたいな、ちょっと路線変更変えてくるわけで、で俺もなんかだんだんそっちに行くわけよ、まあそっかなやっぱ最初の方でいいかなってなってたら、お兄さんが もうこれすんごいそのトーンを静かめの、もう本当になんつうんだろう、ささやくぐらいの感じで、まああとそうですね、まあその iPad mini であれば、まあ、メリットっていうか、まあ、その例えばその最近流行ってるあのポケモン GO とかですと、まあ、一応両方 の iPhone と iPad 両方でこれできますので、例えばなんか電池切れちゃったって時に iPad mini でも続けができるみたいなのも、まあ、一応あるそういうメリットもあるんですけど、まあ、そういう使い方ないですよね。なんすかその使い方。もう俺その時点で、俺実はポケモン GO やりたくて今日主演しに来たんですって言っちゃって、ずっと言わないようにしてきたのに、お兄さんがすんげえついでに出した、ポロッと出した、一応そういうのも使い道としてあるんすよのローテンションで出した、それに俺が今日一の食いつきだよね。なんすかその、まあそっか、同じアプリ入れて同じアカウントでやれば、 iPhone で電池切れちゃったら iPad 使ってポケモンマスター目指せばいいんだってお兄さんがもうそっからこのバカはこのバカ多分ポケモン言っとけば何でも買うぞみたいになってるわけこいつすげえ食いついてるみたいな。いや実はもうポケモンやりたくてやりたくてしょうがなくて、今までのアンドロイドじゃ 0.2 足りなくて、で 0.2 はなんかもうどこにも売ってなくて、なんで iPhone に買いに来たんですって言ったら、ああそうだございましたかお客様みたいになってるわけで、もう速攻でその iPhone と iPad のセットのメリットをまた言い出すわけいっぱいもうなんだよこの行ったり来たりのシーソーゲームはよみたいな。でもうでもそっちにしようって話にもう俺もなっちゃってさ、もう iPad を手に入ったら嬉しいし、なんかだってこれでもう誰よりもポケモンマスターに近づいたようなもんじゃん、このやりね、電池が倍になったようなもんなんだから。でどんどんこういろんな手続きとかしてさ、そのいろんな契約書みたいの書いたりとかさ、なんかいろいろやるわけ、プランで選び直したりとかいろいろしてたら、だからお兄さん実はなんかポケモン GO やってるみたいで、ですごい楽しくてしょうがないみたいな感じなんだけど、ちょいちょいその au のいろんなおすすめプランとか、 au のちょっとしたなんか iPhone のちょっとした操作とか教えてくれる、 iPhone 実はこういう機能あるんですよとかいう中に、あの実はこれちょっと小ネタなんですけど、最初にピカチュウ手に入る裏技あるんですよとか、ちょいちょい俺にポケモンの技を教えてくるわけAU のサービスに挟んで、多分上司に超怒られるやつ間に実は最初に選ぶ3匹を無視してずっと歩くとピカチュウ手に入るんですよ、マジっすかマジっすかって俺もなってるわけお兄さんがちょいちょい今世田谷公園暑いらしいですよとか言ってくるわけ俺に言ってくるわけ、もうすんげえなんか仲良くなっちゃって、もうどのポケモン好きかみたいな話とか延々としちゃってさ、うわーもう最高の相棒に出会っちゃったなと、どんどんどんどんもう最後はだからどっかでトレーナーとしてお互い会うかもしれませんみたいな話をしてさ、まあ岸がうまくいってさ、まあ、iPhone6S と iPad mini も両方持って家に帰って、でいよいよですよね、 LINE のアカウント移行でございますよ。ポケモン GO の前にまずこっちをやらないとね、笠原さんね、笠原さんはねちょっとやっぱねせっかちな方で、なんで失敗しちゃったかって言ったら、なんか昔の移行方法のままだと思ってたみたいなんですよね笠原さん、それでなんか間違えてなんか移行失敗しちゃったみたいなんだけど、あの実は LINE アカウント移行って結構複雑で、これ本当に結構みんな今から試験する人は本当に調べた方がいいんだけど、 LINE アカウント移行はね実はマジで危ないんだよね、もうワンミスで今までのデータ全部消えちゃうわけだから、本当慎重にやんなきゃいけない、できればねちゃんと調べ直してほしいんだけど、今ちゃんとまあ、聞いてくれてる人のために説明しておくと、 LINE のアカウント移行はまずスマートフォンの裏のバッテリーのカバー外して、で LINE のバルブがあるから、あれをゆっくり開いて、バルブをゆっくりで、いきなり開いたらいっぱい出てきちゃうから中身が、ゆっくりゆっくりバルブを開いて、で LINE 汁っていうね蛍光グリーンの汁が出てくるから、あれをゆっくり新しく機種変更するスマートフォンにゆっくり入れてくんだよ。でこの時ねあんまりこぼさないようにね、多めにこぼしちゃうとデータ消えちゃうから、まあ一滴もこぼすなとは言わんけど、そうだな、心配な人は一回グラスに出した方がいいかな、ライン汁を。なんか笠原さんはこういうとこが雑だからな、だいたい入ってりゃいいんだろってドポッドポッドポッて入れちゃったみたいなんだけど、ここはみんなゆっくり慎重にね、慎重に入れて、で新しいスマートフォンにライン汁が全部入ったらよく振るの、ここで笠原さんこういうこともね勉強してないからダメ、よく振らないと混ざんないから、新しい LINE の方に染み渡っていかないから、 LINE 汁がよくちゃんと振って、スマートフォンがなんとなく緑色っぽくなってきたら、 したらあとは冷蔵庫で一晩寝かせればアカウント1個完成なのに、これちゃんと皆さんあの調べてね、ちゃんとね皆さん自己責任で笠原さんはもうそういうのちゃんと調べずにバルブもいきなり全部開けちゃったんでしょ。でその時点で半分ぐらいライン汁が出ちゃって、でなんかもう汚い注ぎ方しちゃって、で振りもせずにそのまますぐ使おうと電源入れちゃったから全部飛んじゃったんで、まあ勝ってないんだこの人は本当に。なんも俺はその点全部ちゃんとやったからね、お玉でゆっくりゆっくりこう移行したから、で俺はちゃんと床にこぼしたやつスポイトレスで全部ちゃんと入れたから、これも完璧な移行方法なわけですよ。でバッチリ LINE のアカウント移行も完成しまして、で早速ポケモン GO をダウンロードして、お兄さんに言われた通りピカチュウゲットしてさ、でポケモン GO ってね、まあ、もともとのポケモンもそうだけどやっぱ愛着が湧くようにポケモンに名前つけることができるから、最初にゲットしたピカチュウちゃんとこいつって名前にして、まあね、俺はこいつと食べに出るだからこいつって名前にちゃんと、もうお前の正式名称だもんなっつって、ピカチュウってのはあれはだって図鑑に載る方の名前だから、お前の本当の名前こいつだもんなっつってピカチュウっつってたから、でそれをもう今いろんなポケモンゲットして全部名前こいつにして、さあ平等に愛するためにね、平等、じゃあピカチュウだけをこいつってしちゃうと毎回こいつ選ぶんですかって話になっちゃうから、今20匹ぐらいポケモン捕まえたんだけど全部こいつって名前にして、でこの間職場の友達に、あ白井くんもポケモン始めたんだってって言われて、あ始めた始めたっつって、これ見る俺のポケモンって見せたら、あ白井くんこれは愛してるって書いて狂ってるって読むんだねっていう白井くんがいかに狂ってるかよく分かったよっていう正直ゾッとしたって言われた20匹のポケモン全部こいつの名前見た瞬間にこいつが一番頭やべえって言われて、まあポケモン始めまして、まあまだ言うてもね、なんかちょっと仕事が正直すごい忙しくてあんまりできてないんだけど、まあ、これからコツコツコツコツねやっていきたいとね思っておりますけど、 iPad mini は箱から出しておりませんというね結局こうなるっていうね、 iPad mini はいつ俺は箱から出すんでしょうかっていうところで、今週も最後まで聞いてください。いやー、まあ iPhone に変えたわけですけど、まあその使用感とかはまたちょっともうちょい使ってからいろいろ喋ろうかなっていうね、まだいろいろこう戸惑ったりとかびっくりしながらも iPhone 使ってるので、まあ多分近々俺が iPhone に変えてどうだったかみたいな話はしようと思ってんだけど、ちょっとまたちゃんと話とこうってね、まあ、最初にちょっと話はしましたけど、そうなんですよ、タイムマシン部、新メンバー入りまして、愛さんという方が制作として入りました。でまあまあその言うても別に放送の内容は変わらずくったらないし、特にそんな多分ね、この中身自体に変化はあんまりないとは思うんですけど、今後なんかねいろんなイベント やったりとかグッズ作るっていうのは俺と笠原くんびっくりするぐらいその能力がないから、もうゾッとするぐらい何にもできない二人のためにもう今いろんなことをしてくれていて、こっからまあいろいろ頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いしますっていうのと、あとまあね、そうでちゃんと発表はなかなかする機会がね他ではなくなっちゃうかもしれないので、そうなんです、女性ボーカル決まりまして、まあツイッターでは実はもう先に発表してるんですけど、先々週かな、募集かけさせていただいた女性ボーカルの方に結構びっくりするぐらいいろんな方が送ってくださいました、本当ありがとうございました。今回3名の方をですね、まあ、一緒にバンドをやりましょうということになりまして、まあ会ってきたんだよこの土日で、先週の土日でこの3人に会ってきたんだけど、まあ、ちょっとねどんな人だったかっていうのを軽く話しておくと、まず1人目お会いした方がこの子がね若いまだ20歳で富士って女の子で、で中学生の時からタイムマシン部リスナーでずっと4畳半から聞いてるって言ったの、4畳半タイムマシン部からずっと聞いてきてっていう、もう言ってしまえばもうさ、そのDJ 白井っていうのはもう彼女にとっての青春時代といっても過言ではないわけですよ、ね、もうすごいもう憧れの DJ でみたいな、でまあまあすごい歌がいいから、ね、いやこれから一緒にバンド頑張っていこうみたいなことを俺も言うわけですよ、で、まあ、キラキラキラキラしてるんだけど、なんつったらいいのかな、まあこれ以上ない後輩感を出してくるわけね、だいたい二言目に全部あざすって入るっていうあざすあざすってでずっと俺と話をしてるときにずっと自分で頼んでカシューナッツ延々と食ってるわけカシューナッツをこの2時間ぐらい話してる間一度も止めねえわけよずっとカシューナッツ食ってんなこいつっていう いやいやいや、でもあのめっちゃでも歌が良かったから本当にこれからよろしくね、あざすって言いながら歌集夏をあれあれ一応俺 10代の青春だったはずなんだよなと一番笑ったのがそのまあ俺とバケさんとその富士ってここで飲んでたんだけど、結構その話が盛り上がってきてね。で例えばじゃあ女の子に歌を歌ってもらうときってそれどういうシチュエーションでどういう歌がいいっすかみたいな話をされて、でいやそれだったら俺ね一個やるんだけど、女の子に歌ってほしい曲は例えばまあなんかこう夜道一緒になんか買い物行って帰り道ですよ、で街灯とか少ないとこ皆さん想像してくださいねこれね、でなんかもうすごい星空とかすごい綺麗でさあなんかもう夜風が気持ちいいねみたいな感じで2人で歩いてるときにふっとその彼女が歌い出したその一緒に歩いている前日にモノマネのあのテレビとかあるじゃないですか、紅白歌合戦のモノマネのやっていたアルフィーのモノマネをさらにモノマネしてうろ覚えで歌う星空のあの空の星空の下のディスタンスをうろ覚えで歌う感じが超いいって言った瞬間シャラクセーって大声で言われるっていう俺のこの超細けえそこでアイコとかなんかユイとかじゃなく世代じゃないジアルフィーをうろ覚えで歌う感じがいい、あーシャラ臭いっすねそれっていう君一応あれだよね、もう5年ぐらい僕のラジオを憧れの眼差しで聞いてきた、おびっくりだよね、 10個以上下の子にシャラ臭いって言われるっていうまあ、まずこの子が、まあ、相当起きてる、あ苦手なもの鳩って言ってて、苦手なもの私鳩が一番苦手、鳩が一番苦手なんすよ、鳩が一番苦手って言いながら豆をずっと食い続けるっていう、お前が一番鳩なんじゃねえのかって俺は内心思いながらの、まあ、だいぶ来てるなーっていう、まあ、面白い子が一人と、で二人目がそのまあちょっと言ったけど本当タイムマシン部から一切関係ないとこから来た人が実はいて、そのたまたまツイッターで見ましたっていう、まあねそういうのもありがたけど、まあ、びっくりってか俺らは逆ちょっと戸惑いの方が強くて、大体皆さんやっぱその書いてきてくれるわけよ、そのタイムマシン部を聞いてましたとか4畳半から聞いてますってみんな書いてきてくれてるのに、その全然書いてなくツイッターで見かけましたっていうサキピーと女の子で、この子はそのおついちさんが俺のその募集のツイートをリツイートしてくれて、そのツイートを見て飛び込んできたっていう、どんだけ勇敢なんだと、俺ら一切音源とかも公開してない、もうどんなおっさんたちかわからないところに面白そうだからって飛び込んできた子で、まあなんかすごいふんわりしたなんかちょっとおっとりした感じの子なんだけど、まあなんていうかその緊張するじゃないですか、だってさ知らないわけだからこっちのこと、もう知ってればねウィキペディアに載ってるような情報全部バレてんだからどんだけもうどうしようもないおっさんかバレてんだけど、その俺のことを全く知らない女性の方とお話するって結構俺も多分マジな話 4,5 年ぶりとかなんだよね、そういうのって。だいたいいつもタイムマシン部聞いてくれてる人とか間に何か友達挟んでるとかあるけど、全く知らない人と初対面じゃん。でまあ緊張するわけじゃん。であんまりしかもこう自分と接点もない感じで、これ大丈夫かなどうかなと思って、あでも私昔から結構ラジオ好きなんですよ、あラジオ好きなんだ、あえちなみにどの番組、はい伊集院さんの深夜のバカ力が、全然大丈夫じゃんって全より根っこの方じゃんっていうそれを言われたし、もう伊集院さんのバカ力が大好きでずっと聞いてて、もう全然大ってかもう多分うちを聞かれても問題ねえやつだこれっていう全然ね、苦手なものパリピって言ってたからね、カタカナ3文字でパリピってちなみに苦手なものはって聞いたらパリピって一言パリピが苦手って初めて言われたけど、そういうこっちゃねえよっていう、もうちょっと分かりやすいやつを出してこいよっていうパリピって言われていいよく分かんないと最初あんま言葉として認識されなかったもんねっていう、まあねだいぶぶっ飛んでるね、なんかふんわりした子なんだけど、なんか不安なこととか多分いろいろあると思うから、そのまあなんかね例えば聞いときたいこととか言っておきたいこととか何でもいい何でもいいからあるってそのバケさんと聞いたら、俺の方を見てゾンビ好きなんですか、おーそこそこバンドこれからやるのにバンドバそのなんかさこっちとしてはどんな音楽やるんですかとかね、どんなこう練習とかどれぐらいなんですかとかさ、いろいろあるじゃん、いろいろそのバンドをやる上でゾンビを好きなんですかって、あーはいジョージ・エロメロのゾンビ好きですけどみたいな、だいぶそのすごいなんだこの感じみたいな、なシャラクセーって昨日は言われるしなんかこうなんかこう会話がふわふわしてる、こうすげえの来たなーみたいな、で もうそのバケさんともうすごいのが来たねって、最後もう一人ノディっていう方と、ね、方が入るんだけど、この人は実は年がもうその同世代で、この女の子はでな、もう大人の女性って感じなんで、なんつったって待ち合わせした場所が表参道ですよ。もう表参道って時点で俺とバケさんはもうその結界で入れねえんじゃねえかって、わかんない、表参道入ろうとしたらこの身が焼けるんじゃないかって心配が強いわけ。まあもちろんその前に笠原さんのラインアカウント失敗のやつが来て俺は爆笑してるんだけど、なんかこんな心の下水人間が表参道に行っていいのかわからないのね。もしかしたらなんか境目みたいなところでボーって炎が燃えるかもしんないじゃん。でまあ、お会いしたらもう大人のお姉さんで気遣いもすごいできる方で、もうそれこそ本当に俺とかバケさんとは住む世界が全然違う感が出てんだけど、でもすごいなんかあの音楽の趣味とか、そう雪が好きで、で猫も飼ってるみたいな感じで、すごいすぐ意気投合して、あなんか全然大丈夫じゃんみたいな。でもすぐこうタメ口な感じでさ、えなんか一番音楽の話盛り上がってるわみたいな感じで3人でわーわー盛り上がって、あ全然やってくるなと思ってね、こう楽しんだんだけど、言葉の節々にちょいちょいなんだけど陰りが見えるっていう特性があるわけですよ。なんかこうみんなでわーって盛り上がって、でも猫かわいい猫かわいいみたいな、飼ってる猫を見せてくれるわけ、うわーもう超悶絶とか、猫超かわいいわかわいいって盛り上がったら、ふっと、うん私猫さえいればもう何もいらないや、おーおーなんか今ぶっこんだぞ、おいなんか今ぶっこんだぞみたいな、バケさん今なんか聞いたか今みたいな、なんか一瞬なんか、しかもそれをすげえ聞こえないぐらいのトーンでふって入れてくるわけ。今なんかぶっこんだぞ今。大丈夫か今の、聞いてよかったのか今のはみたいな。でまたわーって盛り上がるわけよ、ね、こうみんなやっぱり見ていたアニメとか一緒だったりとか聞いてた音楽も近いから、あのアニメ面白かったねとか、あれたの面白かったね、わーわーわーわー盛り上がって、なんかセーラームーン大好きだったんですよとか言って、あセーラームーンね、うちも妹よく見ててわーわーわーって盛り上がって、あの頃のアニメ面白かったねわーって盛り上がってたら、またボソッと、まあ小さい頃何にでもなれると思ってたんだけどなーって、おーおーおーおー、それをまたこう、それをまたなんか置くように、その全員のブレスの位置みたいなポジションで、あのみんながちょっとふーってなった瞬間にポンと置いて、大丈夫なのかよおいみたいな、ちょいちょい陰りが見えるっていう、全然あれなんだよ、多分並んだら一番その華やかな感じ、俺とバケさんとそのノディが並んだら全然華やかに見えるのに、ちょいちょい陰りを、底知れぬ闇を出して、だからねやっぱり思ったんですけど、そりゃ普通の子来ないよねっていう。まあバンドメンバーとも話してたんだけど、まあ普通の女の子が来るはずはないと思ってたんだけど、まあ来てんなこれはと。で今回さらにそこに今までまあ一緒にバンドやってた太一ってベースの子と、他の京子ってネコロマン一緒にやってた子入れて、今なんと8人いるっていう、ついこの間まで3人のほとんど移動しかしてなかったあのおじさん集団が、今男女混合8人で、年齢もバラバラの8人バンドになりまして、名前もナサマンズってバンド名なんですけども、マンだけじゃないからやめようって話になりまして、眠り猫ズっていうバンドになりましたので、まあ、あの、ネコロマンの時みたくね、あんまライブいっぱいやるとかもないし、基本的になんか年に1回とか2回ぐらいやれたらライブいいかな、みたいな感じなんだけど、まあ、今後のあのタイムシームのエンディングテーマとかね、作っていこうと思ってますんで、まあ、よかったら聞いていただけたらなと思います。そして本当にたくさんの方ご応募ありがとうございました。本当にもう、感謝しかありません。今回ちょっとね、選ばせていただいたんですけども、本当にレベルがもうすっごい高かったです、ありがとうございましたといったところでございます。さあではコーナー参りましょう。コーナーですね、今週はちょっとこじつけ委員会をお休みさせていただいて、おまかせランキングから参りたいと思います。おまかせランキング、今回のお題は七夕が2位になるランキングというね、今最も熱いランキングですよ。もう七夕すぐそこまで来てますから、1年切っちゃってんだから、1年早く準備しないと、早くというわけで、七夕が2位になるランキング参りましょう。1つ目、ラジオネームマカロニ白菜。全国の年半もいかぬちびっこ1000人に聞きました。まあ乗るよ、乗るけどさ、結局こっちにリターンはあるの的な日ランキング2位七夕。まあまあまあ乗るけどね、乗るよ、あはいはい書きます書きます、願い事書くけど、えじゃあそれは何、リターンあんのこっちに、それ叶うの、それ保証はいただけるんですかね、え書きますよ、書くだけだって簡単ですから、怖えよ子供たち。1位節分だからね。乗るけどで、くんの服は 豆投げますよ、別に投げますけど。3位が一番怖い。敬老の日だもん。怖いわ、もう。おじいちゃんおばあちゃん乗るけど、おじいちゃんおばあちゃん、じゃあその来年の誕生日とかはそれ乗せてきてくれんの？もう怖いわ、子供たち一番ね、子供たちはね、シビアなとこあるからね。3位、敬老の日って。じゃあ続いて参りましょう。これはちょっと普通、まあなんか普通にびっくりしたやつなんだけど、行こうかな。ラジオネームグリグラ、タラバタが2位になるランキング、元道民100人に聞きました。内地に住んでびっくりしたこと、2位タラバタ。これなんでかっていうと、ちゃんとカッコが書いてあって、2位タラバタ、カッコ8月7日に行わない。北海道ってタラバタ8月なんだって。なんだって、そう、調べて俺も知って。え、これ何そんな、え、こう、北海道とうちら、そんな別にさ、同じ日本で、こう、1ヶ月ずれとかあんだみたいな。で、これ、ま、グリグラさん元道民なんでしょうね。2位に、ただ、8月7日行わない。これ、普通に俺らもびっくりだよね。俺らもびっくり。いいなと思ったのは、その、用意のお家の1階の窓にシャッターがあるってあたりが、あはー、雪の関係でね、みたいな。雪の、ただ5位の朝干した洗濯物が夜乾いてないわ。今住んでるとこすげえ関係あると思うけど、あんまそれ北海道とか、内地とか関係ねえと思うけど、ぶっちゃけって。今、グリグラさんが住んでるとこの日当たりの問題だから、日当たり悪いとこ住んだ時びっくりしたランキングだから、それどっちかというと。いいね。じゃあどんどんいきましょう。タナバタが2位になるランキング、短いやついきましょう。ラジオネームポッコロン、パンダ100匹に聞きました。食べ放題しか連想されないワード、2位タナバタ。これ可愛くて好きだけどな。タナバタ、あー、いっぱい食べられる、食べれる、食べれる、2位タナバタ、いっぱい食べれる。そうなっちゃうよね。なっちゃうよ、それ。飾りを早く取れよ。飾り早く取れよ。飾り早く取ってくれよ。また俺、だいたい動物園とかやるじゃん。七夕のね、なんか近くの子供たちに短冊書かせて、早く取れよ、その、ガキの短冊早く取れよって。いいなぁ。短くて素敵だなぁ。こういうのもいいですね、すごくね。続いて参りましょう。ラジオネームキック。今をときめくパーティーピーポーの皆さんに聞きました。なんか良さげと分かっていながらも、あんまり楽しみきれないイベントランキング2位七夕。みんなあれだな、パリピが苦手だな、パリピが。なんか、うさげんだけど、まあ、いまいち乗り切れないっていうか、なんかね、ずんずんずんずん聞く音楽流れてんの、そこ、みたいな感じ。1位、当時。1位が当時って、なんか良さげは分かってんだね。当時、なんか良さげっていう。でも、油断するとあれだよ、自分たちのパーティーに組み込んでくるよ。当時もなんかそういうパーティーにされんだぜ、こういうところで上げてくと。ずんずんずんずんなってる音楽がこう鳴り響く中で、イエーイみたいな、ウェーイみたいな。だどんなイメージ、俺のパリピ。俺のパリピのイメージがまず合ってんの。何ずんずんずんずんなる音楽って。言ったことねえな、さてはっていう。バレバレですけどね。はい、じゃあどんどん参りましょう。続いて七夕が2位になるランキング、ラジオネームパヤス。日本昔話がゲーム化した時にかぐや姫とのエンカウント率を上げそうな条件、2位七夕。これ俺好きなのは、実際七夕とかぐや姫って直接的にはそんなに関係ないんだよね、実はね。なんか雰囲気に騙されてんだけど、これ。俺ちょっと調べちゃったもん。え、七夕とかぐや姫関係したの？実はこれあんま関係ないんだよね。あんま関係、まあ、なんかその笹的な、竹的なやつね、みたいな。うめえとこついてくんな、みたいな。ただ1位が暗視ゴーグル装備っていうね。直接的な、それ、ってか、むしろそれつけなきゃダメでしょ。沖縄がそれつけないと。沖縄が暗視ゴーグルをなんかな、米軍の研究施設みたいなところでゲットしないといけないんだよ、あれね。確かなんか米軍の研究施設を、換気ダクトから忍び込んで、特殊部隊のロッカーを調べたら、沖縄は暗視ゴーグルを手に入れたって、沖縄何しに行ってんだよっていう。それをつけないと。3位、山に行った時の選択肢に芝刈りをするではなく竹やぶに行くが増えてる時って。それはそうだな、それはてかむしろフラグだな、それは。俺すっごい好
きなのは、まあこれもう、ここまで言っちゃうとちょっとあれかもしれないけど、パイアスは実はこの後もう一つ送ってきてくれて、そのパイアスのもう一つ送ってきてくれた冒頭に、あの、さっき送ったやつあんまり面白くないんでやめてくださいっていう、こっち十分面白いよっていう、俺的な、いやいや、むしろこっちの方が全然面白いよ、パイアス。いや、もう一個のも面白かったんだけどさ、いやいや、全然自信持っていいぜっていう、もう十分俺笑ったからって、なんかすげえパイアスが丁寧な分で。いい子だな、さてはっていう。じゃあ続いて参りましょう。どれ行こうかな。続いて、ラジオネーム、子供の国の右大臣。七夕が2位になるランキング。織姫に聞きました。Google カレンダーに入れて通知機能をオンにしとかないと他の予定を入れそうになる日ランキングに七夕。あー、冷めてんだな。冷めてんだな。そこはな。しょうがないよな。しょうがない、そこはな。で、1位が中学時代の仲良し4人組で決めたこの日は遊ぼうねでって。もう冷めてんだよ。だから中学時代の仲良し4人組だから。もうそんな乗り気じゃねえんだよ。なんか卒業の時に決めたんだよね、多分ね。この3月何日はみんなで遊ぼうねでにしようねって。もう通知機能オンにしとかないと。なんか他の入れちゃうみたいな、なんかあの新しい研修に行く日みたいな入れちゃうみたいなね。じゃあ最後もう一つ行きましょうかね。出ました、ラジオネームスマッシングパンケーキ。前回に続き来ました、スマッシングパンケーキ。七夕が2位になるランキング。秋葉原にいた中学2年生100人に聞きました。言葉の一部を伸ばすとたちまちドラクエの呪文に変化する日本のイベントランキング第2位、七夕。行きますよ、これ。タナバータ。確かにドラクエの魔法っぽいんだけど。タナバータですよ。ちゃんと解説来てますよ、タナバータ。子供たちの何かを願う声が響き渡り、天空より降り注ぐ無数の短冊が敵の体を切り裂く、バータ系最強の魔法。バータ系バータ系ってのが他にあんだよ、だから。もうこれがツボすぎて、バータ系の一番最後に覚える魔法なんだよ、タナバータは。で、タナバータのなんか前にあるんだろうな、なんかな、なんかマバータみたいなやつとか、最初がバータでしょ、バータ、マバータ、タナバータなんだよ。すげえなー、スマッシュパンケーキ。タナバータはもうバータ系最、もうドラクエやってるやつはもうすげえしっくりくるよ。いや、笠原さん咳込んでます。ただね、他のも結構いいの来ててね。第5位、お盆、魔法名、お盆。あー、ありそう。お盆がありそうだもん。お盆はアンデッド系ゴースト系モンスターを呼び寄せる非常に危険な呪文で、ジョイ魔法はオーフィガンっていうね。これもうまく考えてくんな、本当に。すげえ、言われ、こうやって書いてきたら、カタカナにして書いたら、ほんとそう思えるもんね。オーボンからのオーフィガン、オーフィガンの方がより強いモンスターが寄ってきちゃうんだよね。いやー、ぜひですね、皆さん、バータ系の魔法を覚えてください、バータ系。最終呪文、タナバータですよ、タナバータ。いやー、皆さん、相変わらず絶好調です。ありがとうございます。まだまだお任せランキング続きますので、次回のお題はまた、最後に発表したいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてもう一個のコーナー、やっとやれますね。あの人からのファンレターやっていきたいと思います。それでは紹介しましょう。ラジオネーム、親父の威厳指数。さあ、初のですね、あの人からのファンレター、どんなファンレターなんでしょうか。皆さんご清聴ください。はじめまして、君のドッペルゲンガーです。わけあって名前は明かせません。本体の君と会うと君が死んでしまうというジンクスがあるので、迷惑をかけないよう幼い頃にアメリカに渡航し、ずっとそちらで暮らしていました。僕には君のように豊かな才能がないので、地道に努力するしか道を切り開けなかった。君はラジオ DJ やバンドマンとして華やかな人生を歩んでいる。才能のある君が羨ましいよ。いや、とても嬉しいよ。大学生の頃に君のラジオを見つけ、とても嬉しかった。その頃からずっと聞いています。僕にはできなかった日本の幼少期の話などが特に好きです。今ではある事情で公務中でも聞くことを許可されています。僕は前日の通り努力しかできなかった。アメリカの名門大学に進み博士号も得た。今はアメリカの最高機密機関のエース諜報員として働いています。どうやら僕の情報が敵国に流れたようですね。最近激しく狙われている。しかしアメリカに愛する恋人もいて、今死ぬわけにはいかない。というわけで今は日本の松戸にいます。僕から君に会うことはないから安心してくれ。
君はいつも通り生活してくれ。これからも一ファンとして君の声がラジオから聞けることを心から願っている。では。
いやー、まさかねドッペルゲンガーが聞いてくれてるとはね。ありがとうね、俺のそっくりさんね。いや、びっくりだね。びっくり、こんなラジオ今まである？ファンレター届いた5つ目がドッペルゲンガーかって、松戸に来ちゃってんな。ごめんな、知らないかもしんないけど俺今松戸に住んでんだ。これあれじゃない、すっごいですの確率上がってない？なんでわざわざピンポイントにさ、今は日本の松戸にいますって。なんでだよ、他にあんだろ選択肢。なんでピンポイントに松戸に来ちゃうんだよ。いろいろ狙われてるってのは分かるっていうか、めっちゃすげえじゃんか俺のドッペルゲン。なんだろうな、なんだろう、君はラジオ DJ やバンドマンとして華やかな人生を歩んでいるっていうところに、なんかこうみんながんんんってなった瞬間と、その後のな、なんかね、アメリカの名門大学に進みって博士号もやった、あれあれあれ羨ましいとかちょっとおかしくねえかみたいな。ありがとうドッペルゲンが、これからも聞いてくれ、あとできれば引っ越してくれ、できれば引っ越してくれねえか、そこのところよろしくお願いしますよ。はい、というわけで、あの人からのファンレターもね、どんどん募集してますんで、必ずですね、どの方からのね、どの方からかっていうのを書いていただいて、ファンレター送ってきてください。お願いいたします。さあ、メールアドレスなんですが、実は今回からメールアドレス変わります。そうなんです。まあちょっとね、制作の新しいメンバー増えたりとかいろいろ動きありましたので、ここで一回メールアドレスを、次から募集する分、この放送がアップしてから募集する分、変わりますので、よろしかったらなんかメモとか取っていただけたら、ああそうだ、iPhone 持ってんの？ iPhone 持ってんだったらね、あの iPhone にね、あのメモっていう機能があるから。そうそう、メモアプリってのが入ってるから、それはあの電池の消費を抑えるために使わずに iPhone の裏に黒マジックで書いていただくってのが一番いいかもしれないな。うん、それが一番いいと思う。よし、行こう。メールアドレス、タイムマシン bug@gmail.com、ローマ字でタイムマシン bug@gmail.com。 これスペル言うとちょっと長くなっちゃうんだけど、一応言っとくね、スペルは timemachinebug@gmail.com。 まあ、要はだからタイムマシンはそのまんまですよ。もう英語のタイムマシンなんで、まあ、スペルわかんなかったら調べちゃった方が正直早いかな。タイムマシンと、あの英語でつけて、その後に BUG ね、BUG をつけて @gmail.com です。もちろんホームページにも載せときますし、俺のツイッターでもつぶやきますので、もう最初の TIME 大きく書いちゃって、その後がもう iPhone のケースに入らないよって子はそちらの方ツイッターとか見ていただけたらなと思います。で、こじつけんとまかせランキングに関しましてはツイッターでも、募集してますので、そちらも使っていただけたらと思います。皆様からのお便りお待ちしております。さあ、今週も長々と喋ってまいりました。まずは、おまかせランキングの次の、お題ですね。こちらが皆さんに調べてきていただきたいランキングが、ブランコが3位になるランキングというわけでね、まあ、今暑いですからね、ブランコ来てますから、ブランコが3位にランクインしてくるランキング、どんなものがあるのか送ってきてください、お願いいたします。そして、次回はやります、こじつけん、新こじつけん、ただいま募集中の議題はですね、一つ目が髪の毛洗っている時に背後が気になることの名称で、二つ目が高校球児が持ち帰る甲子園の土の有効な活用方法っていう、まあもうすんごいめっちゃめっちゃこれタイムリーですけどね。まさしくね、甲子園ですけど、どんどんこちらも送ってきてください。後日、新後日券、他の議題、議題は常に募集中ですので、送ってきてください。そして、今日やりました、あの人からのファンレターっていうね、まあ、記念すべき1つ目はドッペルゲンガーからだったんですけど、まあもういろんな方からね、今後ファンレター来るんじゃないかなと思ってワクワクしておりますんで、お願いいたします。いやー、もう本当にね、怒涛の金土日だったわけだよ、だから。本当になんかもう、いろいろありすぎて、あ、もうあれか、機種編入れると金土日月だ、金土日月に もういろんなことが起きたり、いろんな人が登場したり、なんかもう、なんだこの4日間はみたいな、情報処理でいっぱいいっぱいだった4日間だったんだけど、まあまあまあ、またなんかね、どんどんどんどんやっていきたいと思いますので、聞いていただけたらなと思います。あと、AD 笠原くんのね、もしかして友達とかね、知り合いの方とかこのラジオ聞いていたら、まあ、ある程度、なんか戻ったんでしょ、友達は結構もう、登録戻ったらしいんだけど、もしかしたらまだね、笠原くんとなんか登録してないって方いたら、ちょっと一声、声かけていただいて、でもう無事笠原くん と登録するんだって方はザマーの3文字を皆さん送っていただけたらな、ザマーみんなで送りましょう、ザマーを笠原くんのトークをザマーでいっぱいにしてやりましょう。たまには笠原さんそういうの浴びなきゃダメだ、浴びとかないとダメだからね。というわけで、次回はできるだけ早め8月の前半には1回アップしたいと思ってますので、楽しみにしていただけたらなと思います。それでは最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また次回。